夏目漱石作、心、情、先生と私、11。その時の私はすでに大学生であった。初めて先生の家へ来た頃から見ると、ずっと成人した気でいた。奥さんともだいぶ懇意になった後であった。私は奥さんに対して何の窮屈も感じなかった。差し向かいでいろいろな話をした。しかしそれは特色のないただの談話だから、今ではまるで忘れてしまった。そのうちでたった一つ私の耳に止まったものがある。しかしそれを話す前に、ちょっと断っておきたいことがある。先生は大学出身であった。これは初めから私に知れていた。しかし、先生の何もしないで遊んでいるということは、東京へ帰って少し経ってから初めて分かった。私はその時、どうして遊んでいられるのかと思った。先生はまるで世間に名前を知られていない人であった。だから先生の学問や思想については、先生と密接の関係を持っている私より他に敬意を払うもののあるべきはずがなかった。それを私は常に惜しいことだと思った。先生はまた、私のようなものが世の中へ出て、口を聞いてはすまないと答える義理で取り合わなかった。私にはその答えが謙遜すぎて、かえって世間を冷評するようにも聞こえた。実際先生は時々昔の同級生で、今著名になっている誰彼を捉えて、ひどく不遠慮な批評を加えることがあった。それで私は露骨にその矛盾を挙げてうんぬんしてみた。私の精神は反抗の意味というよりも、世間が先生を知らないで平気でいるのが残念だったからである。その時先生は沈んだ調子で、どうしても私は世間に向かって働きかける資格のない男だから、仕方がありませんと言った。先生の顔には深い一種の表情がありありと刻まれた。私にはそれが失望だか不平だか悲哀だかわからなかったけれども、何しろ二の句の告げないほどに強いものだったので、私はそれに何も言う勇気が出なかった。私が奥さんと話している間に問題が自然先生のことからそこへ落ちてきた。先生はなぜああやってうちで考えたり勉強したりなさるだけで世の中へ出て仕事をなさらないんでしょう。あの人はダメですよ。そういうことが嫌いなんですから。つまりくだらないことだと悟っていらっしゃるんでしょうか。悟るの悟らないのって、そりゃ女だから私にはわかりませんけれど、おそらくそんな意味じゃないでしょう。やっぱり何かやりたいのでしょう。それでいてできないんです。だから気の毒ですわ。しかし先生は健康から言って別にどこも悪いところはないようじゃありませんか。大丈夫ですとも、何も持病はありません。それで、なぜ活動ができないんでしょう。
それがわからないのよ、あなた。
それがわかるくらいなら、私だってこんなに心配しやしません。わからないから気の毒でたまらないんです。奥さんの語気には、非常に同情があった。それでも、口元だけには微笑が見えた。
外側から言えば、私の方がむしろ真面目だった。
私は難しい顔をして黙っていた。すると奥さんが急に思い出したように、また口を開いた。
若い時は、あんな人じゃなかったんですよ。若い時はまるで違っていました。それが全く変わってしまったんです。
若い時って、いつ頃ですか。 と私が聞いた。書生時代よ。書生時代から先生を知っていらっしゃったんですか？奥さんは急に薄赤い顔をした。